スグループ Life is a gift on 81.3
J-Wave。 渡辺佑です。
山田れなです。
ここからの時間は東京ガスグループ Life is a gift、 さまざまな分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、人との絆を紹介します。
今回注目するのは写真家岡本直文。沖縄の食に関わる人々の取材を通して戦前戦後の歴史や生活の軌跡を記録した本、沖縄島料理食と暮らしの記録と記憶が昨年の発売以降注目を集めています。今日はこの本の写真と監修を手掛けた写真家の岡本直文さんに、明日本土復帰50周年を迎える沖縄の地で長く愛され続ける食とそのお店にまつわるストーリーを伺っていきます。
題して、あの日の味、明日の味。
食を見ると本当に沖縄の多様性が見えてくるっていう、やっぱりその沖縄の歴史が、まあ、琉球王朝ってものができて、で中国と交易が始まって、でそうした中で薩摩に侵攻されたりとか、それで日本と出会う、で戦争でアメリカに占領されてアメリカと出会う、うん、で復帰してまた日本ともう一回出会うという、そういう歴史、そこにだからあとは移民とかもあって、南米の料理とかも入ってくる、あの本当にいろんな要素が混ざり合ってるっていうのが沖縄の食の特徴かなと思ってます。はい。
僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、この島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を、テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の宝。 この島の歌を僕はどれくらい知ってるんだろう。トゥバラマもレンサブシも言葉の意味さえわからない。でも誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの朝もどこからか聞こえてくる。
グループ Life is a gift. This program is brought to you by 東京ガスグループ。
遅くなりました。
おい、こんなに遅刻して何してたんだ。
ちょっと事情がありまして。
言ってみなさい。
大荷物で横断歩道を渡ろうとしていたおじいさん、風船を公園の木に引っ掛けちゃった子供、道に迷ったお兄さん、親猫とはぐれた子猫を助けてたら遅れてしまって
助けすぎだろ。
助けすぎといえば、東京ガスのガス機器スペシャルサポート。ガス機器はもちろん、オプションで水回り、エアコン、電気設備の修理もサポートするサービスです。詳しくは東京ガスガス機器スペシャルサポートで検索。
ねえ、私の話ちゃんと聞いてる？さっきからスマホばっかりじゃない。
ああ、ごめんごめん。
言い訳もないのね。
来た。親父ちゃんと帰ったみたいで安心した。
あなた、離れて暮らすご家族をそっと見守ります。詳しくは東京ガスの暮らし見守りサービスで検索。
東京ガスグループ Life is a gift. Life is a gift. On 81.3 J-WAVE。
受け継いで交わって人と共に育つ味。
店の数だけ味があり、人の数だけ歴史がある。東京ガスグループ Life is a gift。 ある人の人生のワンシーンを切り取り、人との絆、人生の転機をご紹介します。今週のゲストは写真家の岡本直文さんです。
はい、岡本さん、ご紹介しますと、1962年生まれ、東京のご出身です。90年代から写真家として雑誌広告の世界で活躍なさって、一方で10代の頃から何度も沖縄を訪れて、2000年頃からは沖縄の住宅、建築の撮影をスタート。写真集も出されています。現在は東京と沖縄に半月ずつ暮らして、沖縄にまつわる本、写真を数多く手掛けていらっしゃいます。
はい。
さあ、明日ね、5月15日本土復帰50周年、それを前に、今日注目するのが沖縄の食ねと暮らしを取材した本ですね。沖縄島料理、食と暮らしの記録と記憶。はい、岡本さんが写真そして監修を、担当されておりまして、
はい、
文章を玉木雅美さんという方が書かれていらっしゃいますけれども、これ食文化を象徴するね、まずお店42軒に取材をして、その店主の方の記憶からですね、お店プラス土地の歴史をたどるという内容になってるんです ね、
はい、ね、長く愛されているお店がねたくさん載ってますけれども、あと沖縄料理に欠かせない食材とか島野菜などを深く知るコラム、食の年表も書かれております。
はい、沖縄自体の、歴史ももちろん分かりますし、その中で どういう食文化が生まれてきたかということがね、非常に丁寧に、ね、描かれている本になっております。
はい、さあ様々なお店の店主さんたちに取材を重ねた岡本さん、今回ですね2つのお店にまつわる貴重なお話を伺いました。まずは沖縄といえばジャッキーというステーキハウス、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、このお店が愛され続ける理由とは。さらに曲を挟みまして、もう一つ岡本さんが特に印象に残っているお店の話です。
もともとは1953年に創業して、ここはあの沖縄の方ではないんですよ。実は奄美の喜界島っていう島がありまして、こちらから沖縄で一旗あげようっていうことで、米軍基地のあるコザっていうところの周りでまずステーキ屋さんを始めて、ジャッキーの永田さん自体は非常に勤勉な方で、英語を最初はできないんだけども、英語の勉強を一生懸命やって、米兵と一緒に来る沖縄の女性の方の、米兵が帰っちゃったりした後のラブレターを書いてあげたりとか、向こうから送られてきたラブレターを読んであげたりとか、そういうふうなこともしてあげたり、帰った米兵からアメリカの料理本を取り寄せて新しい料理の研究をしたりとか、勤勉な方だったっていう話を聞いてます。それ先代で、今あの娘さん2人姉妹で会長と社長っていう形で、この間お話を聞いた時もお父さんが非常に厳しくてっていうふうなことを話されていて、ただやっぱりその教えを守ってる。ジャッキーって非常にたくさんお客さんが来るんだけども、チェーン展開しなかったんですよ。これはやっぱりそのお父さんの教えで、とにかく目が届くところ、目が届くところで丁寧にお客さんに満足がいくような営業をしろと、その教えを今も守っていて、それがやっぱり味とかそういうものに出てるんじゃないかなと思います。
たまらない思い出すだけでも
秋山町っていうところがありまして、首里城の本当脇にある町なんですよね。そこでお昼の2時間だけ、11時から1時過ぎぐらいまで、看板も今は消えてない、だけど常連さんが来て定食を出してるっていう、まあおばあさんが80に今年なられました。一人で経営してるので忙しくなると困るっていうことで、ちょっと店名は伏せてるんですけれども、僕らは昼間2時間だけやってる食堂っていう風に呼んでますけど、トーマさんっていう女性なんですけど、なんでそこを僕らが取材したかっていうと、首里城って戦争で焼けちゃって、実は1950年に琉球大学が首里城の位置に立つんですよ。82年に移転が終わるんですけれども、その間琉大があったので、その崎山町のあたりに学食の代わりというか定食屋さんが10軒ぐらい並んでたって、それはトーマさんから聞きましたけど、だから学生たちが上から降りてきてそこで定食を食べてた。82年に移転が終了してしまって、今はもうトーマさんのとこしかないような状態なんです。そうやってお客さんが喜んでもらえるっていうことと、まあ自分もこう続けてきたことを続けていきたいっていうことを、やっぱりそこから生活って続けていくことなんだなって、続けていくことが商売の基本なんだなっていうことを非常に見せてもらって、いや僕本当にこの店をやって沖縄島料理が完成したなっていう感じを持ちました。
東京ガスグループ Life is a Gift、 今週のゲストは写真家の岡本直文さんです。
はい、まあこれにたくさんこの本にねお店出てきますけど、はい、それは別に沖縄に限らずですが、お店がその場所にある理由って、例えばまあ大学があったから定食屋さんができたとか、はい、こういう理由でできましたってことがあったり、その後こういう理由で長生きできましたっていう理由があったり、いろいろあるじゃないですか、そのストーリーがね、
はい、
でもそれとこの食のその食べるものそのもののカルチャーっていうかさ、うん、それレシピ含めてやっぱ並行してあるんだよね。だからね、
そうです ね
学生街はやっぱり森がいいとかさ、
はいはい、まあ、あるじゃない、そうそう、特徴が出てきますよね、うん、
でまあ、ちなみにその、ね、前半にお話ありましたジャッキーステーキハウスは1953年に創業なんですが、当時ニューヨークレストランといったそうなんですけど、奄美諸島の出身で、奄美の方が沖縄より先に本土復帰を果たしているために、
はい、
当時沖縄では奄美出身の人はまあ外国人なわけですよね。でそのやっぱりこう物件を借りるにもちょっとこうね、はい、別の手続きが必要だったりことあったみたいで、やっぱりその最初は、基地の近くでアメリカ兵のに向けての商売からスタートしているという意味で、やっぱり島の歴史、その土地の歴史がやっぱりその食の歴史にイコール結びついてるんですよね。
あとね、後半にあったあの昼間2時間だけの食堂っていうのもねすごい気になりますけど、まあお店でもあの本の中でもお店と住所は非公開になっておりますが、まあでも店主のトーマさんのお話とても面白いので、ぜひ読んでもらいたいです。
そうね、はい、
さあ、長く愛されるお店、食文化はもちろん新しい食のムーブメントも寛容に受け入れるのは沖縄の魅力でもあります。今の沖縄ではどんな食が注目なのか、最新の沖縄の食事情を伺いました。
なんかちょっと意外かと思われますけど、パンとかコーヒーが非常に元気。沖縄のパン屋の傾向として、天然酵母を使ったハード系のパン、宗像堂っていうところが一番最初にパンを沖縄で発酵させて釜で焼いてっていうことを始めました。まあ、そこで修行した人たちが読谷村で水苑っていうお店を始めたり、つい先月やっぱり読谷村でコモンっていうお店を非常に若い30代の方が始めて、沖縄っていう土地の中でなかなかやっぱりアメリカ文化だったので、軽くて甘いパンっていうのがもうずっと主流だったんだけども、ハード系のパンって新しい形で根付いてるっていう形ですかね。もう一方で惣菜系のボリュームのあるパンっていうのが、やっぱり沖縄の人はボリューム系大好きで、そういう系で今一番元気なのはほっぺパンっていうパン屋さんが、3軒目の引っ越しでつい最近浦添っていうところに駐車場も増やして店も大きくしてオープンしたばっかりですね。まあ20分30分待ってまで買ってます。 非常に面白い、もう本当にいろんなアイデアで何でも乗っけちゃうっていう形の、でもお店はちょっとパリみたいな感じで可愛くしてて、多分女性にも人気があるんじゃないかなと思います。
グループライフイザギフト、今週のゲストは写真家の岡本直文さんです。コロナ前からねじわじわと起きていた、まあ、豆にこだわるコーヒーブームがあって、
うん、
なんかそれを合わせる、それと合わせるかのように、ま、今パンのブームが来ているということですよ。
パンのブーム、ね、ちょっとハード系のパンだったり、はい、あとすごくちょっとボリューミーなお惣菜系のパンだったり、
はい、
いろいろあるみたいですよ、ね、ちょっとねいろいろ皆さんも検索なんかでねちょっと探す、まあ、もちろんこの本から探すでもいいんですけど、
はい、
見てみると楽しいです ね、
ね、うん、このほっぺパンのボリュームは結構ありますね。
ありますね。でもね、うん、私前からちょっと疑問だったのは、
はい、
沖縄にクーブイリチって昆布炒める料理あるじゃないですか、
はい、
なんか割とお正月の
時に食べたりするらしいんだけど、まあ、あれ大好きなんですよ私。北海道で昆布、
はあ、あ全部北海道から
北海道産の昆布をすごく食べるわけ、
はいはい、
結構全国でも有数の昆布消費量らしいんですよ。どうしてそうなったって思うじゃない。
そうですね、で
いろんなものが混ざり合ってるっていうのはそうなんだけど、はい、その中からこうなんか抽出する力っていうかさ、はい、がなんか沖縄にはあるような気がするんで、
あいいものをね、うんうん、確かに、
はい、う
ん、さあ明日はですね沖縄で過ごすという岡本さん、5月15日明日に向けてどんな思いでいるのでしょうか。そして最後に明日沖縄で食べたいものも伺いました。
50年をお祭りにして51年目はもう忘れちゃうっていうことじゃなくて、まあ、49年目50年目51年目この先も沖縄が復帰ってことは沖縄が日本じゃなかったっていうこと、そういう事実があると思っていて、僕が沖縄の本を作ったり沖縄に通うのもやっぱりそこの部分は切り離せないなと思ってます。で沖縄の地で50年目を過ごしたいなと思って、僕も50年目沖縄で何食べたいかって質問されて僕も考えたんですよね。でシンプルにこの本にも載ってる明道っていうおむすび屋さんっていうのかながあって、そこはおむすび結ぶっていう形で玄米のご飯を丁寧に結んで海苔を巻いて中に苦菜とかそういう沖縄じゃことか沖縄の素材や沖縄じゃない素材も入ってますけど、まあ、おにぎりだけのお店なんですけど、それをこう味わってその後キングタコスのアメリカ統治がなければ生まれなかったようなタコライス、まあ、もうすごいボリュームなんですけど、うん、それを食べて復帰の日もう一度考えてみたいなと思います。はい、
さよならがまた僕らを海を越え迎えに来る、許される限り遊ぼう、大空を飛び交う影に僕らの夢乗せてみるんだ、 Imagine breaking through the sky into our future As we chase the rainbow 苦しみは let it go 負けないように大声で歌うけど引き裂く音が遮る言葉かき消されたありがとうだから笑顔で手を振ってあの窓から見るこの島は一体どんな色自由に飛んでみたいんだ青く広がる空をなくしたものとか会いたい人とかさ見つけに行こう僕らも翼広げて
俺たち飛び回る空に憧れあの雲が動けば無事 snow that it's gonna rain 黄昏にキラキラと光落ちる drips この島からの気まぐれで美しい gifts フェンス越しに違う国に囲まれた運動場毎朝聞こえる君がやと star spangled キックプッシュ感じる普天間の丘に吹く風No matter what you are みんな同じ人間なんだね毎日歩いて笑って泣いてまた笑って好きなものが変わって嫌いなものも変わって What did you say? 君の言葉吐き消したエアプレイン何でもないよってまたすぐ会えるからって It's okay
恐れるものは
It's okay
何もないはず僕らだけの場所でまた会おうだから笑顔で手を振ってあの窓から見るこの島は一体どんな色自由に飛んでみたいんだ青く広がる空をな
got this.
東京ガスグループ Life is a Gift。 今週のゲストは写真家の岡本直文さんでした。
はい、まあ、このね50年というのと、まあ、お祭りにして忘れるんではなくてずっと続いていく話だからということも含めて記録と記憶を残していこうということだと思うんですけど、うん、私小学生だったんですよ。
あ、この50年、
はいはい、あのまあ、切手集めてる少年だったりして、記念切手が出たりとかしてすごくよく覚えてますけど。
あ、そうですか、
はい、でもその時は太平洋戦争、沖縄ね上陸という、まあ、非常にものすごい大きな出来事があって後のっていう戦後の話じゃないですか、
はい、
でも もっと正せば戻れば琉球王国だったわけだし、うん、だからその自分たちのねその非常に複雑なアイデンティティを持った場所じゃないですか、
はい、
おそらく沖縄っていうのは、だからこそちょっとその食がねどう進化変化してきたのかはね、うん、面白いんですよ。
そうですね、
大変興味深いものがあります皆さん、
はい、ぜひご覧になってください、はい、沖縄島料理食と暮らしの記録と記憶トゥーバージンズより発売中です。
東京ガスグループライフイズアギフト、今週は写真家の岡本直文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
小さい頃の夢は警察官、人一倍正義感が強かったんです。そんな私は今東京ガスのお買い物サイトジュニジュニを運営しています。小さい頃の夢と関係ない仕事、実はちょっと近いんです。ジュニジュニとは訳あり商品をお手頃価格でお届けするサイト。いつものお買い物で商品ロスを削減できます。そして売り上げは社会課題に取り組む団体などへ寄付される。夢とは違う仕事だけど社会を良くするということは同じなんじゃないかなって。お買い物サイトで社会を良くしていく、それが今の私の夢です。東京ガスグループのチャレンジは続く。
東京ガスグループ Life is a Gift。 今日は沖縄島料理食と暮らしの記録と記憶をご紹介しましたが、岡本直文さん監修写真による沖縄の建築にフォーカスした本も同じく2バージンズより発売しています、
は
い、
建築の方は沖縄島建築建物と暮らしの記録と記憶というタイトルになっておりまして、戦前のものから戦後アメリカ文化の影響を受けた建築までですね、沖縄の歴史をたどる10件を取材した一冊になっていますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。東京ガスグループライフイズアギフト、来週もお楽しみに。
東京ガスグループ Life is a Gift。 This program was brought to you by 東京ガスグループ。